ドライビングスクールが始まる場合がある。
おっ、欲しいけど会えたくはない。
そうです。今とその先まで考えて、ちゃんと抜き去るっていうところまで考えるのが大事。
オンラインレーシングスクールゴーテックプレゼンツアンドレース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて、今回はスーパー耐久や表情カップ、そして FCR ビータ松台に参戦中のレーシングドライバー岩岡真理恵選手、そしてアンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和美智子と三上和美さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、ビータのスプリントレースについてお話を伺っていきたいと思います。まずはですね、岩岡選手、ビータのスプリントレースというのは一体どんなレースなんでしょうか？
各地でやってるんですけれども、私が出ていたビータのスプリントは富士スピードウェイで行われてるレースで、10周の決勝で全てが決まるっていう、すごく短い時間で行われるレースです。
10周と言いますと、もうあっという間にね、はい、勝負がつくという感じなんですね。はい、どのぐらいこれは参戦されていたんでしょうか？
フル参戦をしたのは3年間、で、2年間だけスポット参戦でやっていただきました。
じゃあ、トータル5シーズンくらいは参戦されて、
大ベテランですね。
そうですね。ちょこちょこみたいな感じ。
ビータのスプリントレースっていうのはどんなところが魅力でしょうか？
魅力は予選だったりとかでも決まるんですけど、富士スピードウェイを使ってるので、スリップストリームっていうのがすごく効くんですね。なんで、どれだけ前に抜いたとしても、ストレートで結構後ろからついてきて並ばれるっていうところがあるので、目の前のことだけ考えてるだけじゃダメっていう感じの魅力があります。
自分が前を走っていても、後ろのこともちゃんと考えながらじゃないと。というところなんですね。カズミッチもビータ参戦したことがあると。
はい、2023年に一度だけ参戦したんですが、すごい面白かったです。スリップストリーム、私はモテギだったんですが、結構効いて、聞いた瞬間、エンジン音とか聞こえる音が変わりますよね。あの瞬間が鳥肌立つんですね。なんか、ブーン、ブーンが、ブーンみたいな、来た来た来た来たみたいな、わかります。
いけいけいけ、ブ
ーン。後ろの車入ったみたいな。
体感として、スリップストリーム入れたっていうのがわかると、
音で。あとどうしようみたいな。
ビヨンって言いますよね。
岩岡さんが参戦されてた FCR ビータは日本で一番の大激戦のシーズンですよね。そうですね。
50代超える
ぐらい。50代予選落ちはない。
予選落ちはないです。
ずっと呪術なんですよね。
ずっと、はい。
ワンミス命取りみたいな。
ワンミス命取りですし、予選も1秒以内に何台いるんだろうみたいな。
1秒以内。
激戦ですね、本当にね。そんな中ね、走られてたということなんですけれど、予選で先ほども結構決まるっていうお話でしたけれど、予選を早く走るコツというのは何かあるんでしょうか？
周りに惑わされない。
惑わされない。じゃあ惑わす方がいらっしゃるんですか？
予選ってだけで自分もテンション上がっていくんじゃないですか。なんとかタイム出したい。
そうですよね。ちょっとでも前に行ってね。
でも練習以上のことは絶対できないので、自分がちゃんとやってきたことを信じて出すっていうのはもちろんですし、あとはドライビングスクールが始まる場合がある。
おおおお、なんだそれ。なんだそれ。
富士ストレート長いじゃない。
はいはい。
みんなスリップストリーム欲しいんですよね。
入っただけで1秒ぐらい早くなる。
全然変わります。
だったら欲しいですよね。でも上げたくないですよね。
上げたくない。
欲しいけど上げたくはない。
そうです。早い人が更新してタイヤを温めてる間だったり、気づけばどんどんどんどん人が集まってくるんですよね。
50代っていうだけで大渋滞ですよね。
大渋滞ですね。実況の人が、あ、ドライビングスクールが始まりました、
なおかつ早い人が出るとそれを狙って何十代もいるってことですか？
そうですね。みんな早い人のゼッケンは大体のみんなが把握してるんで、
なるほど。
誰々がいるぞとカラーリングを見て、あの人の後ろについて走るとか、勝手に後ろをついていくと目線も遠くなりますし、割とタイムが出やすいタイプもいるんですよ。人によりますけど、そういう他の人を使って自分のタイムも上げるじゃないですけど、私も一回やりかけたのが、人のスリップストリームを欲しすぎて、ドライブスクールに入会したんですけど、
入会
私が一番後ろで、他のアタック車両もいるし、それも避けながら、で、なかなかタイヤの温めも始まらないので、こっちのタイヤも冷えてくるし、そこからタイ ムアップしても、はい、前のタイムアタックしてる団体の、うん、今頑張ってる最中の人とかいると絶対引っかかっちゃって、それもタイム出ないじゃないですか。あのまま私がついてったらタイム出なかったなって思うんですけど、そこでいかに切り替えて、自分のタイミングに持ってって、もっとバックオフして、自分の好きなところでタイム温めていくかっていう頭の切り替えだったり。
なるほど。スクールに入るタイミングもないですけど、だから出るタイミングも。
自分が計画立てても、うん、他の人もみんな計画立ててるから、そこで予測不可能な状態になるっていう、予測と違う状況になってしまう。その時に、いかに早く頭を切り替えて、第2、第3の案で走るかということですか？
自分の流れにどれだけ乗れるか。
それチームと無線でやり取りとかするの？
あら、電話ダメなんで。
電話ダメ。
特に走ってる間は指示とかない。自己判断で。
そうなんです。どれぐらい待ったら、どれぐらい空いてるのかも全くわからないので。もう、運ですよね。来な来な来なって思ってバックオフするか。
逆に、岩岡さん狙いの方もいっぱいいらっしゃるっていうことで。
そうですよね。
富士スピードウェイで予選を少しでも上位に行くっていうのは、ちゃんと綿密な計算立てていくけど、それがうまくいかなかった時にいかに切り替えるかっていう、その経験値とか。理解が必要っていうこと
で、ね、A プランがダメだったら次 B プランっていうこと
ですね。はい、なんか F1 みたいですね。
あ、そうですね。確かにプラン B で行くみたいな。
やはりそうなると経験値がある方が早いですか。
早い方が最初のために飲まれちゃう方が多かったりします。
ほっとけの人はちょっと難しい。
でも自分のペースで行ける人は全然行けると思います。周りに流されない。自分は自分で行くとか、たまたま前に車がいてスリップもらえたみたいなタイミングもありますし、どんなチャンスが転がってるかが予選は分からないので、そのチャンスを拾えるか。
ハラハラドキドキですね。
ハラハラドキも祈るばかり。
決勝は何かコツっていうのはあるんでしょうか？
決勝は、とにかく台数がすごい多いので、レーススタートだったりとかは、四方八方に車がいるみたいな。
四方八方
大渋滞。大渋滞ですし、前にもブレーキングで詰めても、行き場所ももないので、でもそこで瞬時にどこが空いてるとか、誰がどこにいるんだっていうのを把握しながら走ると、接触とかしたら自分もマイナスになりますし、
そうですよね、
周りにもあまり印象良くないので、抜け道を探しながら縫っていくっていうのが一番大事。
でも今簡単にさらっとおっしゃいましたけれど、ね、すごいことですよね、この道ね。
想像つかないですね、50代のスプリントレースって。出たことないです。
うじゃうじゃうじゃうじゃしてますね。
うじゃうじゃ。結構順位が入れ替わるじゃないですか。
はい、
入れ替わ
ります。
クラッシュもスピンもかなり多いですよね。
そうですね。
そういうのうまく回避して順位を上げるコツとかあるんですか？
本当、リアがちょっとこれだけ出ただけ。カウントもこんだけで、ブワーって抜かれるんです
よ。怖
い。で、それを巻き返すのがまた大変なんですね。なので、抜くときだったりとかも、むやみやたらにダンロップでブレーキに自信があるからって言っても、その後にストレートが待ってる。で結局スリップで抜かれちゃったりするんですよね。だとしたら1コーナーまで待って1コーナーで抜いていった方がちゃんと確実に抜けたりとかするので、今も大事だけど今とその先まで考えてちゃんと抜き去るっていうところまで考えるのが大事。
ちょっと先を見越して考えていかないとということなんですね。なかなかこう頭を使いますね。
頭使いますね。はい。すご
く。それをね、あの速度で走りながらね、やってるわけですもんね。すごいですよね。
富士スピードウェイで一番参加台数が多い魅力とか、理由とかって教えていただけますか？
簡単な理由だと多分関東でみんな来やすいから。
位置的にね。
そうですね、あると思います。私もその一人ではあるんです。あとはコースが広いので、ミスしたとしても助かる率が高いです
ね。エスケープゾーンがたっぷりとあるというところ。
そうです。なので思いっきりいける。いろいろトライできるっていうのはあったりしますし、私としては、積山から見える富士山が綺麗なので。
おー、そんな余裕あるんですか？
めっちゃ綺麗ですよ、ドーンって。
走ってる最中結構見てるんですか？
アウトアップの時は頑張るぞエネルギーもらいますけど、それ以外はそれどころじゃないですけど。
さすがにです。
はい。でもエネルギーもらいます。
そういったところで本当にね、すごい環境の中で走ってらっしゃるということですよね。最後になりますけれど、このね、番組を見てくださっている方の中にも、リータのね、スプリントレース、走ってみたいなという方いらっしゃるかと思います。そんな方に向けてアドバイス、そしてメッセージをいただけますでしょうか？
リータはですね、ABS だったりとか、電子制御というものが全くないので、プラス、ミッションが斜めについてたり、ちょっとテクニカルな。ミッション、かつオーバーレムしやすいっていう、結構繊細な車の一つだと。 で、それをしっかり乗りこなして、事故なく、壊さず走れれば、すごく楽しいレースになりますし、台数も多いので、いろんなレベルの方がいることによって、自分のレベルが絶対に上げることができるので、そういったところでも楽しめるレースだなと思いますので、お待ちしてます。
ぜひ皆さんね、腕を上げて、矢岡選手に挑戦してみてください。ということで本日ね、素敵なお話を聞かせてくださいました。矢岡選手、ありがとうございました。かずみっちもありがとうございました。お相手は、ゆいかわすかでした。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。
この番組は、レーシングスクール、ゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクール、ゴーテイクは、月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。